ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。今週も先週に引き続き金子先生に感染のお話を伺っています。先週は感染という病気について、その治療法についてもお話を伺いました。今回は感染になったらという部分について教えていただきます。
感染と診断された場合に治療を行う上で日常生活の中で気をつけるべきことっていうのは何かありますか？
まずはきちんと治療を、その時に提示された治療をきちんと続けるっていうことが大事だと思うんですね。塗り薬で治療しましょうということになったら、まず塗り薬を痒くても痒くなくてもきちんと塗るということが一つですね。そして皮膚に刺激を加えない、こするという刺激は必ず感染を悪化させるので、こすらないようにする。それから、食事の面で粗食に傾くように、脂っこいものだとかお酒を飲みすぎたりだとか、あと甘いものばっかり食べたりとかではなく、バランスよく、日本人が昔から食べているような食事を普段、毎日じゃなくてもいいんですけど、そちらの方を多くするように気をつけるっていうことが大事ですね。
その実際に感染の症状が体にある方っていうのは、温泉やプールに入っても差し支えはないんでしょうか？
温泉に入ること自体はすごく刺激の強い温泉でなければいいとは思いますが、先ほどお話ししたことと重なりますけれども、その日本人の癖としてお風呂に入った時にこすってしまうという癖があるので、こするイコール感染が悪化するというふうに考えてもらっていいので、入ってもいいけれども、とにかく洗う時にこすってはダメなんですね。
へー。例えば感染か感染じゃないかは分からなかったとしても、皮膚にトラブルがあった場合っていうのは、一般の薬局で売られているような市販薬を使ってもいいんでしょうか？
使ってみてもいいとは思います。で、使ってみて一時的に良くなってもすぐぶり返すだとか、全然良くならなくて悪化するという場合は、やめて皮膚科をきちんと受診された方がいいと思います。それは感染に限らず、いろんな全ての疾患に関して言えることですけれども、まずは受診してみて、その疾患が何なのかというところから始まると思うんですけど、感染というふうに診断された場合は、お話ししたようなさまざまな治療方法があるので、その人の生活スタイルとか、あとお仕事だとか、いろんな事情があると思うので、まずは通いやすいところをきちんと見つけて、その人の生活に合わせてできる治療をやっていってほしいなというふうに思います。治療を継続するっていうことが結構やっぱりみんな大変だと思うんですね。治りきるという言葉、いわゆる完治、治癒するという言葉を使わない病気の一つで、寛解という言葉を使っても完治というふうには言わないので、一回なってある程度症状が落ち着いていてもまたなる可能性はありますし、通常は落ち着いていてもずっと治療を続けることが必要な疾患なので、
落ち着いていてもということだったんですが、一旦はその普通の皮膚の状態に戻ったりすることはある病気なんですか？見た目的にももうそういうふうに戻ることはないものなんですか？
良くなったり悪くなったりしながら、いろんなところに何度もできてくるものですね。で、その季節でも差があって、夏に大体ある程度良くなっても冬場になると出てくるっていう方もたくさんいますし、
そして例えば自分肘にできただってなっても、また肘に出るわけじゃないこともあるんですね。
そうですね、全身どこにでも出るけれども、肘とか膝ってやっぱり擦れやすい場所なので出やすいんですよ。最後に肘膝に残るっていうことはあっても、それ以外の場所にもちろん出ることは当然考えられますし、あり得ますね。
2週にわたって感染という病気についてお話を伺ってきました。最後に、感染の方が治療を続けていく上で重要なことは何だと考えていらっしゃいますか？
まず、ここの患者さんそれぞれで、お仕事が違ったりとか事情が違ったりとかはすると思うんですけれども、それぞれの患者さんの、ライフスタイルや職業などに合わせて、治療の選択肢、金銭的なことも含めて、いろんな方法があるので、合った治療法で 治療を継続していくということが必要というふうに考えています。それとあとも、まあ、いわゆる完治という言葉を使う病気ではなく、良くなったり悪くなったりしながら長く続いていくことが通常多い疾患ではあるんですけれども、諦めて治療を投げ出してしまうのではなくて、その時その時の状態に合わせて治療を根気よく継続していくことが必要というふうに考えています。それと、まあ、全身どこにでも出るということもあって、まあ、目に見える疾患なので患者さんにとってはとても苦痛の大きい疾患だと思うんですけれども、患者さんご自身だけでなく周囲の人たちも正しく理解していただくということがとても大切だというふうに考えています。
ありがとうございました。今回は感染という病気について日光記念病院皮膚科学会専門医の金子理恵先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室萩生田さん、お願いします。
お願いします。はじめに4月の健康プラザのご案内です。健康プラザは心と体の生き生き生活を目指して、体重、体脂肪、血圧などの身体測定や様々な講座で地域の幅広い年齢の皆様に楽しんでいただいています。4月はシリーズ生活習慣病から、生活習慣病から血管を守るためにと題して、心臓血管外科医師の柳谷昭人院長が、そして西条美里管理栄養士が血管をいたわる食習慣として講義を行います。好評いただいているストレッチ体操も今年度も引き続き行いますので、ふるってご参加ください。開催日は来週4月16日木曜日、1時30分から3時です。測定は1時から開始しております。会場は日光記念病院地域医療研修センター、定員は40名程度で行います。申し込みお問い合わせは 0143-25-2555 地域医療連携センターでお待ちしております。平日9時から4時半までお待ちしております。続いて緩和ケア病棟ボランティア講習会についてです。緩和ケア病棟のボランティアの皆さんは、社会とのつながりや療養環境の細やかな気配りなど、チームの一員として重要な役割を担っていただいております。ホスピスボランティア活動の参加は過去を含めた本講習会の受講が必要ですので、興味をお持ちの方はこの機会にぜひご参加ください。日時は4月25日10時から12時となっております。内容はホスピスの理念、ホスピスボランティアに必要な知識他です。場所は緩和ケア病棟多目的ホールです。対象はボランティアに興味のある方、どなたでもご参加いただけます。申し込みは医療福祉相談室、ご連絡は 0143-22-2225、平日9時から5時まで受けたまわっております。どうぞお待ちしております。最後に次回の糖尿病教室のご案内です。日光記念病院では毎週火曜日、医師、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士が糖尿病の基礎知識や合併症予防について講義を行っています。次回の糖尿病教室は4月14日火曜日午後3時からです。講師は中本裕樹医師が糖尿病とメタボと題して行います。当院通院中ではない方も参加いただけますので、お気軽にお越しください。お申し込み問い合わせは糖尿病センター 0143-24-1331、平日9時から午後4時30分まで受けたまわっております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
広報広告室萩生田さんに伝えていただきました。さてこのコーナーでは ラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと明記し、メールアドレス842@fmview.jp、 もしくはファックス0143-84-1663まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。